Coca-Cola を飲もうよ。ブンブンブンブン。Coca-Cola を冷やしてね。ブンブンブンブン。Coca-Cola、Coca-Cola。みんなで揃って Coca-Cola。ブンブン。スカッと爽やか。Coca-Cola。Coca-Cola を飲もうよ。ブンブンブンブン。Coca-Cola を冷やしてね。
EKGB ネットワーク584。加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターのザビエル大西と、
ボーイのつっくんことつくだ、
そして高山真希、
それと音楽担当ミキサーのバンブー、本日は4名でお送りをいたします。うん、さあ防災ショットバー、ディザスターイマジネーションラジオ、なんかかかったの
今日は。ちょっと雰囲気が
え、今日だいぶなんかこう元気な CD 流してるやん。
テンションをこうアゲント、
これ12月のクリスマスシーズンやからこうなってるんかな。なるほど。え、こんな中でどう進めた映画をあのマスターとしては分からないんだけど
ちょっと雰囲気が、
ま、あ、最近ね、
は
い、あの
いいじゃないですか。
で今まであのこのショットバーはあのジャズを流す、
うん、
でもまあジャズに近い音楽やから、
うんうん、
え、
うん
うん、
まあまああ
、バンドの名前、え、バンブーうるさいな。あ、バンドの名前ディアで、この、店の名前ディア、あ、そっくりやというようなことでやっておりますんで、またあの応援いただけたらありがたいと思いますがね、
はいはいはい、
今日ねこれあら
あら
またバンブー遊んでこんなことしてるわ。
いつもの調子で
今日、
ね、うん、
今日
あ、いきなり
いきなり清田、うん、また部長、部長やなやつ、
もうちょっと本当だろ、このしつこい叩き方、
うん、しつこいやもん
な、なんか長いな、
ちょっと開けたって、うん、
はいはいはい、
どうぞ。
こんばんは。
あれ、あら、今日一人。
そうなんです、部長ちょっと早引きしちゃいました。
早引き、
はい、
会社から、
はい、ま、ちょっとなんか体調悪いんですかね。
例のあれか、
例のあれや、例のあれが発覚して例のあーなったから今日来られ、
だからちょっと今日はね、
そう、多分マキちゃんには言ってないでしょ、
う
ん
う
ん、
風言ってました。
あ、多分風って言ってたでしょ、
はい、
ね、風ではない、ね、うん、あのちょっと言われへんことやねんけど、
うん、
ね、
うん、とうとうか、
で今日マキちゃん一人でお酒の匂いにつられてやってきたわけ。
そうですね、ちょっと美味しいお酒をいただこうかなと思って。
なるほどね、はい、じゃあ当店ではですね、まあ防災ショットバーディアでは災害、まあ、地震、あ、もう今日もむちゃくちゃやけどね地震被害にはあったけれども希望を持って頑張って復興を目指してる、うん、酒蔵のお酒を本日もご用意しております。本日は新潟県中越地震で被災した本田酒造さん、初めての酒造さんですけどね、うん、そのお酒をご用意しております。では災害復興酒蔵ソミュリエのつっくん
新しい言葉、
そうそうそう、
まあ、何回か前から
なん
か、
うん、お酒の紹介をお願いします、
はい、本日は、兵庫県じゃないわ
、うん、兵庫県じゃないよ、
新潟県の長岡市ですね、うん、ここにある本田酒造さんのお酒を、まあ、ご用意させていただきました、
はい、
日本酒の成分の、まあ、だいたいね約 80% は水でできておるんですけども、
そうそう、
まあ、この本田酒造さんの酒造りでやっぱり重視してるのは米と水ということで、うん、まあ、新潟県はね日本有数の豪雪地帯ということで、豊富に積もった雪がまあ水源を潤し、さらにその越後山脈の地層でより磨かれ、より日本酒作りに合うその水が出来上がったわけなんですよね、
うん、
でしかも、越後山脈の麓にほど近い、そこにある本田酒造さんということで、やっぱり良質の豊富な伏流水を確保して、うん、で創業が、まあ、明治8年からですね、ずっと同じ地下水を使って、うん、こと ことかく、え、何、
ことかくことなくやね、
かくことなく、
うん、神々やな、
あんまり使えへんからねこういう言葉、うん、でずっとその酒造りを酒造りをしているということで、うん、使用するそのお酒の公的米酒っていうのが一本締め、
うん
うんうん、まあ、これもあの米どころ新潟で生まれた品種らしいんですけども、うんうん、まあ、現在では一本締めの、種もみがなかなか入手が難しくなってきていると、
うん、なるほど。
で一本締めの母、
うん、母、うん、まあ、
この母は500万石、
あ、500万石ね、
うん、で父は宝杯っていう、
宝杯ね、
うんうん、両、まあ、優良な両親、うん、なんか両親を持つ品種のもなんか面白い表現ですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、500万石と宝杯の子供っちゅうやつね、
うん、そういうことですね。
なるほどね。
で、うんうん、ほんで本田酒造では、うん、稲の育成から仕込みまで酒造りの全ての工程において蔵元自ら携わっていると、
うん、
で、稲は酒蔵のすぐ裏の田んぼで自社で栽培しておるんですね。で刈り取りまで一貫して自社で行っていると、
うん、
で出来上がったお酒は純米酒で、うん、精米、精米歩合、
うん、
48%、
うん、だいぶ削っとることね、うん、
なるほど、うん、純米大吟醸で、精米歩合 40% と、
さらに削ったというやつね、
うん
うん、お米への、こだわりが酒造りの妥協を許しませんと、
うん、許しませんって君に言われてもそう、
こだわり抜いて作られる代表銘柄の、舞鶴つ、つづみですよね、
うん、そう、うん、
それから醸し出される味わいっていうのがまた甘み、甘みでコクがあり膨らみのある、米の旨みを感じさせてくれるということで、
うん、
本日は、舞鶴つづみの、純米大吟醸酒と、うん、大吟醸と、うん、まあ、舞鶴つづみの純米酒の2本をご用意させていただきました、
うん、
今日はなんか難しいな。
難しいでしょ。で今日あの部長おらへんからね、部長のつけでええから大吟醸を開けましょうか。
いいんですか、
う
ん、
いやいいでしょう
開け開け
だいぶつけたまっとうしね、うん、
あの言葉あるし
ねそうかそうかじゃあちょっと継がさせていただいて、
うん、はい、ありがとうございます。
これね、いつもね、だいぶついてんねんけど長いコップやなそれ
ね、
私たちもいただいていいですかね。
はい、
はい、じゃあ
では
行きましょう。
いつものように乾杯をしたいと思います。
はい、
では世界中にそして日本に災害が起こりませんように乾杯。
乾杯。乾杯。
お味の方はマキちゃんいかがでしょうか、うんうん、
なんか優しい甘みがあって、うん、すごく飲みやすいなっていう
ですよね。香りもすごい膨らみがあるという、
うん、
まあ、ところって、うん、ね、美味しいね、うん、で、まあ、お酒の話もまあほどほどでというところで、
うん、
まあ、防災ショットバーに来た限りはどっぷり30分防災漬けになっていただきますが、今日は一人で来た理由っていうのはあるんちゃうの、はい、
そうなんですよ、うん、ちょっとマスター相談があるんですけど。
恋愛のまあそれは任しといてもらったらもうパーリーみたいね、
まあ、それはこっちに置いといて
と、はい、
そうですね、
どこに置いたの、
あの棚の上に
ちょっとねこの前、うん、あの一人暮らしをしてるお友達のお家に行ったんですけど、
男の子女の子
女の子ですね、
は
い、こう冷蔵庫あるじゃないですか、その冷蔵庫の中身がほとんど空っぽだったんですよ。
へ、
何も入ってなくて、うん、なんで冷蔵庫の中空っぽなのって聞くと、うん、その友達が住んでるマンションの下がコンビニだからって言うんですね、
う
ん、そこで私この防災ショットバーの常連として黙っておれなくて、
うん、
もし災害が発生したらどうするの、うん、食べ物もなくなってるよって言ったんですけど、うん、その友達心配しすぎやでって言われてしまって、うん、その後ちょっと私なんて言ったらいいか分かんなくなってしまって、うん、マスターならこんな時なんて言われますか。
そうやね、うん、一人暮らしの女の子やね。
そうです、
うん、まあその子の言う通りやな、うん、もうそれで解決や。
あらあら、いやいや、そんなそんなそんそっちに持っていったらダメ
ダメですか、
はい、
まあね、実際若者が家を選ぶというか住宅を選ぶ必須条件がね、近くにコンビニがあるっていうのがなんか第一やというアンケートがあるんですよね。
うん、
でだからまあ仕方ないといえば仕方ないけれども、うん、 うん、24時間営業のコンビニが近くにあったら自分の、マンションの下でしょ、
うん、
自分の冷蔵庫に食品を詰め込まなくてもええかなと思うね。でもその利便さというか便利さゆえの反面は非常時、先言ったように非常時の備えは完全におろそかにはなってるわね、
うん、やっぱりそうなんですよね、うんうん、こう普段から備えるってことは大切じゃないかなって思うんですけど、やっぱりこうなかなかそのことをうまくお友達に伝える方法が見つからなくって、うん、ちょっと悩んでるんですね、
う
ん、
まあね、あの家族で暮らして おったら、まあ、災害が発生して冷蔵庫とか、まあ、台所で食材をかき集めたらね、まあ、大抵はその一家が3日程度は暮らせるぐらいの食料は確保はできるんでしょうけど、やっぱり独身っていうか、まあ、単身の方なんかだったらやっぱり便利な世の中で自分の部屋に余分な食料は置かんでもええかなっていう考えにはなるんかな。
でもひとたび災害が発生したら、ご自宅は壊れなかったとしてもライフラインである水道や電気、あと電話とかガス、そして道路もこう長い期間長期的に復旧が難しくなっちゃう可能性もありますよね、
うん、
こう毎日便利に使ってたコンビニも災害が発生した時には当てにならないですよね。
そうやで、1995年の阪神淡路大震災では、まあ、応急的にの復旧ですけどね、電気が約1週間かかった、
うん、
まあ、電話だったら約2週間、
うん、
水道が約3週間でガスはなんと1ヶ月程度かかった、
うん、
ねえ、あの時のこと思い出したら本当電車も道路も完全に普通でしたからね。
普通って言ったら普通、
いや通れない、
あ通れない、
通れないとか通らないとかそんなあれですけど、
うん、
で慌てて実家とか、ね、親戚の家に避難しようとしても避難のために移動することもできなかったんですよね、うん、でそうなると当てにしていたはずのコンビニだけじゃなくて、やっぱり近所のスーパーとか、まあ、他のコンビニですよね、これも閉まってる状態で、
うん、
結局飲まず食わずで、おまけにライフラインもダメっていう中で暮らさんとあかんような状況をやったんですよね。
そうやね、うん、まあ、実際単身者などは防災対策は完全に後回しになっているという結果があるらしいんですよ、
うん、
で家族がいれば、まあ、自分のことはともかくとしても家族の分だけは備蓄しようと普通はまあ考えるんやけど、まあ、単身者というのは自分だけは大丈夫っていうような、なんか根拠のない過信があると言われてるらしいんですね、
うん、
だから自分のために安全対策を軽視してしまう、まあ、傾向にあるということ、
うん、
まあ、それから単身者はですね、隣近所との付き合いや地域コミュニティへの参加率も実際低いですから、
うん、
まあ、本来といえば単身者ほど備蓄が必要ということにはなるわけです、
うん、
まあ、日々の暮らしの利便性だけをどうしても追求してしまってるんやろね、
うん、まあ、今ではねやっぱりマンションも その売り方、売り文句っていうのか、うん、それも耐震とか免震とか防災性能とか言われて、まあ、災害の、ね、強い住宅を選べば購入の金利も低くなるっていうこともあるぐらいで、まあ、自分の住む場所もそういう選ぶのもやっぱりしっかり考えていかんとダメっていうことですよね。
まあね、医者を選ぶのも寿命のうちっていうことわざがあるからね、
うん、
あららら、まあまあね、さっきの話で言うと住宅を選ぶのも寿命のうちっていうことに、
あ、なるほどね、あ、そういうことを言わなかったわけやな、うん、なるほどな、うんうんうん、まあよく言われてる家の中を安全な空間にすることが大切って、まあ、熱く語っておられる、まあ、関西学院大学の教授の、まあ、室崎のおっちゃんね、前の消防科学センターのセンター長ですけど、
うん、
まあ、家の中きれいにしとけよってよく、まあ、強く言われてるんやけども、まあ、実際時々は家の中大掃除したりとか、
うん、
まあ、不要なものを整理したりとか、
うん、
家具や家電の製品は固定をしておくっていう、まあ、それが大事なんやけども、まあ、それから賃貸でも、まあ、そういう賃貸の物件やね、でも防災対策でビス止めが認められているところも最近は多くなってきてます、
うん、
だから賃貸物件をそういうところを選ぶとかですね、まあ、それと工夫をして家具や、壁を傷つけることなく固定をできるというものも販売されているから、まあ、ちょっとホームセンターに寄った時にはそういうものにも目を向けておくことも大事やとは思いますね、
うん、
まあ、実際阪神淡路大震災の時は 90% の人が家や家具、家電製品などの倒壊による圧死 ということだったわけですからね。
そうなんですね。こう勤めている会社によっては単身者向けに危機管理マニュアルに従って行動するように規定されているところもあるみたいなんですね。実際私の会社でも単身者で会社の近くに住んでいる人には災害が発生したら応急対策要員として会社に駆けつけて社員の安否確認なんかも対応に当たるというように言われていて、社員の自宅の玄関のところには常にヘルメットと非常用の持ち出し袋が置いてあるように、置いておくようにというふうに規定されてるみたいですからね。
会社で？
そうですね。
部長の家も置いてあんねやろか。
あるんかな。
まあ、嫁さんに殴られる時のあのヘルメットとか、なんか掘り出された時にもうええわ出ていくわいうあの非常持ち出し袋、
なんか対人用の、
あ、対災害じゃなくて
対人用の
トラブルの、
あ、なるほど。あ、それはあのマギちゃんが言うとったって言うとこな。
いや、ちゃんと災害にね、
災害のため
対策としてね、
でもそういう風に会社で規定されてるんよね。
そうですね。
でもね、普通の単身者はなかなかそういう備えがないところがほとんどだと思うんですよ。まあ災害発生の時はね、企業ではまあこういう規定があって、会社から半径20キロ圏内の社員はまあ原則帰宅やっていうところも多いらしいですよ。災害が、まあ、会社で仕事してる時に起こっても家帰れっていうことですよね。だから道路や交通機関が途絶えて余震が続く混乱の中を、まあ、徒歩でやね、電車も止まっとるし徒歩で自宅まで帰るっていうことも、まあ、想定して、まあ、会社に運動靴とかね、もう特に女の子なんかだったらあのハイヒールで20キロも歩くなんかで無理やからね。
そうですね。
だから運動靴を備えるとか、マスクとか軍手とか、まあ、ちょっとリュックサックを用意しておくとかっていうのも、まあ、机の足元に置いておくことも大事かな。それとあとはたまに交通機関に途中から降りてね、会社に行ってみるとか、それから帰りは途中で降りて自宅まで一駅分歩いてみるとかね、
まあ、まあ健康もね、健康も兼ねてみたいな、
ね、そうやね、
そうですね、なかなか運動とかする機会もないですしね。
そうやね、
そうですね、
はい、